新居浜市声の姿勢だより平成30年2018年8月号録音資料判例。この姿勢だよりの回想はレベル2まであります。録音資料判例終わります。毎日蒸し暑く気温の高い日が続いていますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは8月号の声の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。市役所6号の1234、市役所夜間休日33の5151、別紙山支所64の2011、上部支所43の6101、川東支所46の1180、水道局65の1331、水道局夜間休日65の1334、内科小児科急患センター 32-5658、 消防本部 34-0119、 消防テレフォンサービス 33-6800、 防災行政無線自動電話応答システム 050-3797-2180、新居浜市障害者福祉センター 33-3341、 総合福祉センターふれあいプラザ 35-2940。
次に人口と世帯数をお知らせします。平成30年6月末日現在、住民基本台帳から人口12万269人、前月比マイナス43人、内訳男57664人、マイナス19人、女62605人、マイナス24人、世帯数57620世帯、マイナス2世帯。
今月号の表紙は黒島海浜公園で遊んでいる親子の様子です。10月1日月曜日、保健センター内に子育て世代包括支援センタースマイルステーションを開所します。スマイルステーションでは妊婦さんが安心して妊娠期を過ごし、出産育児ができるよういろいろなサポートを行います。お気軽にご相談ください。なお保健センターは庄内町4-7-17です。今月号の主な内容を紹介します。 1. ブロック塀の点検をしましょう。 2. マイナンバーカードを作りませんか。 3. 買い物時にはマイバッグ。 4. 事故のない楽しい秋祭りにしましょう。 5. 市政ニュース。 5-1.ジェネリック医薬品の利用にご協力を。 5-2 大切なものを守ろう。平成30年上半期火災概況。 5-3 譲り合って正しくご利用ください。パーキングパーミット制度。 5-4 生活に困っている人の自立を支援します。 5-5 平尾墓園の使用者を募集します。 6.市議会だより。7各種のお知らせ。7-1マイントピア別紙からのお知らせ。7-2赤金ミュージアムからのお知らせ。7-3イベントのお知らせ。7-4その他のお知らせ。7-5ゴミ休業日今月の納付。8別紙銅山記念図書館からのお知らせ。9. 保険の窓口。 9-1 乳幼児コーナー。 9-2 その他。10、休日診療カレンダー。11、新館案内。
1、ブロック塀の点検をしましょう。6月18日に発生した大阪北部地震も含め、過去の震災では多くのブロック塀の倒壊被害がありました。倒壊した塀の下敷きになって死傷者が出る事故も発生しています。また倒壊した塀は道路を塞ぎ、避難や救助、消火活動を妨げる場合もあります。ブロック塀の安全性を点検して災害に備えましょう。ブロック塀のチェックポイント。ブロック塀について次の項目を点検しましょう。6項目のうち1項目でも不適合があれば危険です。不適合な項目があったり不明な点があれば専門家に相談し改善してください。1、塀は高すぎないか。塀の高さは地盤から 2.2 メートル以下か。2、塀の厚さは十分か。塀の厚さは10センチ以上か。高さが2メートル超え 2.2 メートル以下の場合は15センチ以上。3、基礎があるか。コンクリートの基礎があるか。4、控え壁はあるか。塀の高さが 1.2 メートル以上の場合。塀の長さ 3.4 メートル以下ごとに塀の高さの5分の1以上突出した控え壁があるか。5、塀は健全か。塀に傾きひび割れはないか。6、塀に鉄筋は入っているか。なお不明な場合は専門家に相談しましょう。塀の中に直径9ミリ以上の鉄筋が縦横とも80センチ間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は多節筋にそれぞれ鍵掛けされているか。基礎の根入れ深さは高さが 1.2 メートル超えの場合30センチ以上か。礎石像、レンガ造り、石造り、鉄筋のないブロック像の場合。1、塀の高さは地盤から 1.2 メートル以下か。2、塀の厚さは十分か。3、塀の長さ4メートル以下ごとに塀の厚さの 1.5 倍以上突出した控え壁があるか。4、基礎があるか。5、塀に傾きひび割れはないか。6、基礎の根入れの深さは20センチ以上か。安全性の高い塀を設置しましょう。塀の形状や種類を変更することで倒壊の危険性を小さくすることができます。塀を設置する際は安全性の高い塀を設置するようにしましょう。平面的に工夫する。形状を L 字型や T 字型など立体的にすることで倒壊しにくくなります。道路境界から離す。道路境界から離すことで塀が倒壊した場合でも被害軽減が図れます。フェンスや生け垣にする。地面にしっかりと根を張った生け垣や重量の軽いフェンスを設置することで地震などによる倒壊の危険性が軽減されます。お問い合わせは建築指導課、電話 65-1273 までどうぞ。
2、個人番号カード、マイナンバーカードを作りませんか。個人番号カード、マイナンバーカードとは、個人番号カードは申請すると交付が受けられるプラスチック製の顔写真付き IC カードです。申請は任意です。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、 e-tax、 所得税などの電子申告やマイナポータル、国が新たに設置した自分の情報を確認できるポータルサイトにも利用できます。有効期限は発行日から10回目の誕生日、20歳未満の人は5回目の誕生日までです。個人番号カードの申請方法。 注意、個人番号カードの交付開始に伴い、住民基本台帳カードの作成、電子証明書の更新はできなくなりました。郵便による申請。1、通知カードと一緒に送付された個人番号カード交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り付けてください。2、1に同封されていた返信用封筒に入れて、郵便ポストに投函してください。ただし、返信用封筒がない場合は、次の宛先まで送付してください。この場合の封筒及び送料は送付者負担です。送付先、郵便番号 219-8650、日本郵便株式会社、川崎東郵便局、郵便書箱第2号、地方公共団体情報システム機構、個人番号カード交付申請書受付センター宛て、スマートフォンによる申請、スマートフォンで顔写真を撮影保存し、所定のホームからオンラインで申請、申請先 https://www.kojinbango-card.go.jp。 なお、交付申請書に記載の申請書 ID が必要です。パソコンによる申請、デジタルカメラやスマートフォンで顔写真を撮影、保存し、所定のホームからオンラインで申請。申請先、https://www.kojinbango-card.go.jp。 なお、交付申請書に記載の申請書 ID が必要です。注意、表面の住所や氏名などに変更や誤りがある交付申請書、申請書 ID は使用できません。再交付した通知カードについている交付申請書でアスタリスクマークで埋まっているものは使用できません。窓口で新しい申請用紙をお渡しします。本人確認書類を持って市民課までお越しください。通知カード、個人番号カードに関するお問い合わせ、マイナンバー総合フリーダイヤル、電話 0120-95-0178、聴覚障害者専用ファックス 0120-601-785、 市民課市役所1階、電話 65-1232、 お問い合わせは市民課電話 65-1232 までどうぞ。
3、買い物時にはマイバッグ。市では次世代に少しでもより良い地球環境を引き継ぐことを目指し、レジ袋を削減する取り組みの推進として、買い物の際のマイバッグ持参を呼びかけています。平成29年度のマイバッグ持参率のお知らせ。次世代に少しでもより良い地球環境を引き継ぐというレジ袋削減の趣旨に賛同し、レジ袋の無料配布中止を実施している市内スーパー9事業者から昨年の各店舗でのマイバッグ持参率の結果が今年も届いていますので皆さんにお知らせします。平成29年度の平均マイバッグ持参率、9事業者23店舗平均 79.2%。 事業者名、持参率の順にお知らせします。イオンリテール株式会社 78.7%、 株式会社木村チェーン 81.2%、 生活協同組合コープ愛媛 86.1%、 株式会社ハローズ 72.0%、 株式会社富士 80.6%、 マックスバリュー西日本株式会社 77.1%、 株式会社ママイ74.6%、 株式会社丸中 80.2%、 株式会社丸吉センター 74.5%。 目標はマイバッグ持参率 80% オーバー。市内のマイバッグ持参率は平成27年度までは 80% を超えた数値を保っていましたが、平成28年度は 79.9%、 平成29年度も 79.2% と2年連続で 80% を下回っています。環境に優しい街を実現させるためにも、身近にできるマイバッグの取り組みを進めていきましょう。目標はマイバッグ持参率 80% オーバーです。お問い合わせはゴミ減量課電話 65-1252 までどうぞ。
4. 事故のない楽しい秋祭りにしましょう。先月号に引き続き、事故のない楽しい新居浜太鼓祭りの実現に向けた取り組みについてお知らせします。昨年までに7年連続で太鼓台の鉢合わせが発生しており、負傷者の発生や道路交通の阻害、太鼓台所有自治会の負担増など多くの悪影響が出ています。また最近はインターネットや SNS などの発達により、鉢合わせの画像や動画が全国に拡散されるなど、市のイメージダウンにもつながりかねない事態となっています。事故のない楽しい秋祭り実現に向けて、市内太鼓台関係者や関係団体などで組織している新居浜市太鼓祭り推進委員会では、平成28年の秋祭りの後、委員会内に平和運行検討専門部会を立ち上げました。専門部会では、平成29年2月から6月までに計4回の会合を重ね、太鼓台平和運行実現に向けての検討報告書を取りまとめ、推進委員会会長に報告を行いました。専門部会の検討において大きな論点となったのが、鉢合わせを行った太鼓台に対する運行停止期間について、1年間から2ないし3年間に延長するよう、各地区太鼓台運営委員会、協議会の改則などを改定するというものです。その後、報告書の内容をもとに推進委員会にて平和運行実現に向けた協議を約1年間にわたり行ってきました。協議の中では特に運行停止期間の延長について、平和運行の達成のためには厳罰化も致し方ないとの意見がある一方、運行停止期間の延長は伝統文化行事である太鼓祭りの存続の危機につながるとの意見も出されています。この2つの意見には大きな差異があることから、推進委員会としての結論を出せていない状況です。この現状を踏まえ、推進委員会では鉢合わせを行った太鼓台に対するペナルティ強化の方策について、今後も検討を重ねていく予定です。市内店舗など事業者の皆さんへお願い。市内店舗などの中には、太鼓祭りの時期が近づくと太鼓祭りの映像を流しているところが多く、祭りの機運醸成や盛り上げなどに大きな役割を果たしています。しかしながら、その際に太鼓祭り本来の姿ではない鉢合わせシーンが放映されてしまうと、鉢合わせへの期待が高まるなど、市と太鼓台関係者を挙げて 事故のない楽しい秋祭り実現を目指している現状に悪影響を及ぼすことが懸念されます。市内店舗など事業者の皆さんにおいては、特定多数の人が集まるような場所での太鼓祭り映像放映の際に鉢合わせ行為が含まれていない映像を選ぶなど配慮をお願いします。お問い合わせは運輸観光課電話 65-1261 までどうぞ。
5. 市政ニュース 5-1 ジェネリック医薬品の利用にご協力を。新居浜市国民健康保険加入者1人当たりの医療費平成28年度は約41万8千円で、県内11市で3番目に高額です。ジェネリック医薬品、後発医薬品を使用することで、1ヶ月100円以上医療費が削減される見込みがある人に、ジェネリック医薬品利用差額通知書を送付しています。また、国保課窓口では、ジェネリック医薬品希望カードを配布しています。医療費抑制のために、ジェネリック医薬品の利用にご協力ください。医師・薬剤師にご相談ください。お問い合わせは、国保課電話 65-1219 までどうぞ。 5-2 大切なものを守ろう。平成30年上半期火災概挙。平成30年上半期1月から6月の火災概挙がまとまりました。火災は私たちの生活の中で使う身近なものが原因で発生します。出火原因の1位は取り灰、焼却炉などで燃やしてできた残火、残り火のある灰による火災です。火が出ていなくても熱を帯びたままのものは発火・炎症の可能性があります。ちょっとした油断が大きな災いになります。火器の使用には細心の注意を払い、完全に消火できたことを確認しましょう。また全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。火災の早期発見、初期消火が皆さんの大切な命や財産を守るための鍵になります。まだ設置していないご家庭は早急に設置してください。また住宅用火災警報器の寿命は約10年です。すでに設置しているご家庭は定期的な点検や交換など維持管理をお願いします。お問い合わせは予防課電話 65-1342 までどうぞ。 5-3 譲り合って正しくご利用ください。パーキングパーミット制度。県では公共施設やショッピングセンターなどに設置された身体障害者等用駐車場、車椅子マークがある駐車場の適正利用を促すため、障害のある人や高齢者、妊産婦など歩行が困難な人に利用証を交付し、その駐車場を本当に必要としている人が利用できるようにパーキングパーミット制度を設けています。また利用証は同様の制度を実施している四国4県を含む全国35府県1市で総合利用できます。利用できる人、身体障害者、障害種別で等級により判断、知的障害者 A 級、精神障害者1級、要介護認定を受けた高齢者要介護1以上、難病患者、一時的に歩行困難な人、妊産婦、怪我をしている人など。利用証交付窓口、地域福祉課、 市役所1階14番窓口、東洋地方局地域福祉課、電話56-1300、県障害福祉課、電話089-912-2422。譲り合って利用しましょう。この制度は身体障害者等用駐車場の適正利用を県民の皆さんに呼びかけるものです。パーキングパーミット利用証を持っている人であっても優先的な利用や利用の保証を行うものではありません。移動に配慮が必要な人でも、特に車椅子を利用している人は、乗降のために幅の広い駐車場が必要となりますので、台数が限られている場所では譲り合ってご利用ください。お問い合わせは、地域福祉課、電話65-1237までどうぞ。
この4、生活に困っている人の自立を支援します。誰もが生活困窮に陥るリスクがあります。そうした生活の不安や心配に直面している人が相談できる窓口を設置しています。まずは気軽にご相談ください。新居浜市社会福祉協議会の自立相談支援窓口では、専門の支援員が生活の困りごとや不安の相談に応じます。生活に困窮している原因や問題を整理し、必要に応じて関係機関とも連携し、自立に向けて寄り添いながら支援を行います。支援員は個人の意思を尊重しながら、自立に向けた目標や支援内容を一緒に考え、一人一人に応じた支援プランを一緒に作り、プランに基づいた包括的な支援を進めていきます。一人で悩まず、まずは気軽にご相談ください。相談窓口、新居浜市社会福祉協議会自立相談支援センター、電話 47-4976、ファックス 32-1560、メールkenri@mark-sykyo.jp。 お問い合わせは生活福祉課、電話65-1240までどうぞ。
5-5、平尾墓園の使用者を募集します。平尾墓園には墓所、墓石タイプと合葬式納骨施設が設けられています。今回、返還により空き墓所になった区画、25区画程度の使用者を募集します。また、合葬式納骨施設については、現在空きがありますので、随時使用者の募集を行っています。平尾墓園空き墓所の使用者募集。期間、8月1日水曜日から9月28日金曜日。要件、次のすべてに該当する人。1、市内に本籍または住所を有する人。2、現在遺骨を所有していて、納骨する場所がないなどの事情がある人。3、市営墓地の使用者、名義人でない人。費用、墓所使用料、52万5000円。管理料、42000円。なお、別途、墓石購入費が必要です。申し込み、印鑑を持参の上、環境保全課、市役所2階まで。なお、申し込み多数の場合は抽選。区画の場所については、10月下旬開催予定の抽選会で決定します。平尾墓園、合葬式納骨施設の使用者募集。期間、随時。要件、次のすべてに該当する人。1、市内に本籍または住所を有する人。 亡くなった人が死亡時に市内に本籍または住所を有していれば申請可能です。 2. 市営墓地の使用者名義人でない人、種別、合葬室、遺骨を共同で収蔵します。使用期間は永代です。納骨壇、一体用と二体用があり、遺骨を骨壺に入れた状態で収蔵します。使用期間は最大25年で、希望する年数で申請が可能です。使用期間が終了した後、合葬室に収蔵します。費用、合葬室一体につき1万500円、納骨壇一体用1年につき1万500円、二体用1年につき2万1000円。なお、市営墓地を返還し使用する場合は減免の対象となる場合があります。申請方法、詳細はお問い合わせください。その他の市営墓地について、新興寺墓地、土ヶ谷墓地および黒岩墓地の3つの市営墓地では生前申し込みを受け付けています。詳細はお問い合わせください。なお、墓所使用料は 0.1 平方メートルにつき2万1000円、別途墓石購入費などが必要です。お問い合わせは環境保全課、電話 65-1512 までどうぞ。
6. 市議会だより。6月市議会定例会報告。平成30年第3回市議会定例会を6月4日月曜日から6月21日木曜日まで18日間の会期で開催しました。本定例会では、市長から提出された平成30年度一般会計補正予算など11議案を可決、請願1件を不採択としました。一部改正された条例、新居浜市市営住宅条例及び新居浜市市営活性化推進住宅条例、市営住宅及び市営活性化推進住宅等について、指定管理者制度を導入し、指定管理者に管理を行わせることができるよう、必要な事項を定めるための条例の一部改正、賛成多数。新居浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童支援員の基礎資格の追加等を行うための条例の一部改正、全会一致。新居浜市公園条例、本市が設置する都市公園のうち新居浜公園及び山根公園について指定管理者制度を導入し、指定管理者に管理を行わせることができるよう、必要な事項を定めるなどのための条例の一部改正、全会一致。補正予算、一般会計4億8898万4000円増、生涯活躍のまち推進事業4240万円、マルチハザードマップ作成事業費1800万円、認定こども園施設整備事業2億6402万4000円、清掃センター焼却廃処理施設整備事業1億4300万円、スクールサポートスタッフ配置事業費74万6000円など、全会一致。公共下水道事業特別会計7334万円増、環境等建設事業費7334万円、全会一致。介護保険事業特別会計950万4000円増、介護保険システム改修事業費950万4000円、全会一致。その他和解について、王子川水門及び中央雨水ポンプ場における運転操作が適切でなかったために発生した 浸水被害を受けた者にかかる損害賠償費用についての和解、全会一致。財産の取得について、市内全域における防災を主目的とし、建物火災をはじめ各種災害に至るまで、幅広い災害に対して放水消火活動等を円滑に実施するため、消防ポンプ自動車 CD1 型2台を取得、全会一致。財産の取得について、老朽化した食器洗浄機などの厨房機器を更新し、適正な学校給食の実施を図るため、学校給食センター厨房機器一式を取得、全会一致。人事議案、新居浜市消防委員会の委員の委嘱、全会一致。お問い合わせは、議事課電話 65-1321 までどうぞ。
7、各種のお知らせ。7-1、マイントピア別紙からのお知らせ。ミネラルフェア、世界の原石や化石を展示販売。原石を使ったアクセサリーも多数揃えています。日時、開催中、8月31日金曜日まで、午前9時から午後6時まで。場所、マイントピア別紙売店。風鈴列車、鉱山列車が風鈴列車に。風鈴の音を聞きながらゆっくり渓谷美を楽しみませんか。全国の風鈴を展示販売中。日時、開催中、8月31日金曜日まで、午前9時から午後6時まで。最終受付は午後5時までです。料金、鉱山観光利用料が必要です。大人1200円。鹿の子ゆり祭り、白に赤色の斑点模様が美しい大変珍しい百合の花です。園地には5500株の鹿の子百合が咲き誇ります。日程、8月中旬。場所、マイントピア別紙園内。そうめん流し床、マイントピアン。8月は毎日営業。芝生広場新施設にて流しそうめんが楽しめます。営業時間、午前11時から午後3時まで。大人、中学生以上600円、小学生400円、小学生未満200円。混雑時は整理券を配布します。お問い合わせはマイントピア別紙、電話 43-1801 までどうぞ。 7-2、 赤金ミュージアムからのお知らせ。8月の休館日、8月は無休です。新居浜市美術館情報。展示会名、ハロー新居浜大島大冒険。君も僕もさあ大島へ冒険の旅に出かけよう。内容、場所、冒険をキーワードに新居浜の大島をピックアップして紹介。写真家日和佐初太郎氏が捉えた昭和25年頃の大島の人々の日常風景をはじめ、最新の空中や水中映像により大島の魅力を探ります。展示室に。日時、7月7日土曜日から9月2日日曜日まで。観覧料は無料です。イベント情報、 CU カフェ金曜の夜イベント、イタリアの劇団ラ・バラッカのビジョン。日時、8月3日金曜日午後7時から8時まで。障害者とバリアフリーを考える第3回。日時、8月31日金曜日午後6時半から。両日とも定員20人、料金は無料です。ただし、 参加方法としてカフェの利用が必要です。お問い合わせは赤金ミュージアム電話 31-0305 までどうぞ。
7-3 イベントのお知らせ。耳寄りの集い。内容、笑いヨガと交流。日時、8月26日日曜日午前10時から正午まで。場所、障害者福祉センター。費用無料、参加自由。お問い合わせは新居浜市難聴者協会電話 43-6086 森田までどうぞ。新居浜コンサート40周年、夢は叶う、オーケストラとの共演。内容、指揮者林直行を迎え、モーツァルトピアノ協奏曲などを演奏します。日時、8月19日日曜日午後1時半開場、午後2時開演。料金、一般2000円、当日2500円、学生500円。場所、市民文化センター大ホール。お問い合わせは新居浜コンサート協会長居、電話 090-1005-4620 までどうぞ。
7-4 その他のお知らせ。新居浜太鼓祭りポスター無料配布。新居浜太鼓祭りの開催に合わせてポスターを作成しましたので、先着1000人に限り無料で配布します。日時、9月3日月曜午前8時半から午後6時まで。当日のみの配布。ポスターがなくなり次第終了。場所、運輸観光課市役所4階。お問い合わせは運輸観光課電話 65-1261 までどうぞ。特別障害者手当などの支給制度と現況届について。特別障害者手当、月額26,940円。精神または身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の人に支給されます。支給制限事項。1、本人、配偶者及び扶養義務者の前年度所得が制限限度額を超える場合。2、施設に入所している場合、または病院、診療所に3ヶ月以上入院している場合。障害児福祉手当、月額 14,650 円。精神または身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の障害児に支給されます。支給制限事項。1、本人、配偶者及び扶養義務者の前年度所得が制限限度額を超える場合。2、施設に入所している場合。3、障害を理由とする年金を受給している場合。なお、支給額は全国消費者物価指数の変動に応じて改正されることがあります。また、特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当の認定を受けている人は、現況届、所得現況届の提出が毎年必要です。この届では、8月分からの手当の受給要件を確認するものです。届出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず手続きをしてください。対象者には8月上旬に書類を送付しますので、必要事項を記入の上、8月10日金曜から9月11日火曜に地域福祉課市役所1階14番窓口まで提出してください。お問い合わせは地域福祉課電話 65-1237 までどうぞ。
7-5 ゴミ休業日、今月の納付。ゴミ休業日、8月のゴミ収集業務、施設の休業日は5日日曜、16日木曜、19日日曜、26日日曜です。 なお、12日日曜は施設への自己搬入のみ可能です。29日水曜、30日木曜、31日金曜は清掃センターの施設点検のため、燃やすごみ以外は搬入できません。施設へのごみ搬入受付時間、午前8時30分から午後4時まで。今月の納付、市県民税第2期、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料第2期、介護保険料第2期、納期限は8月31日金曜です。
8、別紙道山記念図書館からのお知らせ。新着本紹介。昆虫のすごい世界。丸山宗利監修。生物の中で最も繁栄を極めた昆虫の美しい世界を紹介。夏休みに観察してみませんか？世界の海へ、シャチを追え、皆口広也著。海の王者シャチを抑揚感あふれる文章で綴る。他300冊。原爆パネル展。平和の大切さを考えませんか？期間8月1日水曜から30日木曜まで。場所、図書館ロビー。図書館イベント情報。1、心と体の健康セミナー。第1回、姿勢写金、親子教室。日時、9月2日日曜、午前10時から11時半まで。講師、クリニカルカイロ、ラクロス。内容、親子で姿勢チェック。体幹を身につけよう。姿勢写金体操など。定員、小学生から中学生と保護者30組。2、別紙道山に関する本の解説講座、別紙道山を読む。第3回、別紙300年の歩み。日時、9月9日日曜、午前10時から11時半まで。講師、元別紙道山文化遺産課長、坪井理一郎。定員80人。3、図書館銀行タイアップセミナー。知らないと損をする。定年前後のお金の話、年金編。日時、9月11日火曜、午前10時から11時まで。講師、株式会社伊予銀行。内容、年金の仕組みと損をしないもらい方を学びます。定員20人。申し込み方法、1から3が共通。図書館窓口で、電話でも受け付けています。場所、1、2、共通多目的ホール。3、第2会議室。受講料は1から3いずれも無料です。お話し会、多目的ホール会議室。0から3歳児対象。8月2日木曜、午前10時半から11時。幼児対象。8月8日、22日、いずれも水曜。午後3時半から4時まで。小学生対象。8月18日土曜。午後2時から2時45分まで。お話し会、墨の文館。幼児対象、8月1日水曜、午後3時半から4時まで。幼児対象、8月22日水曜、午後2時から2時半まで。団体貸し出しについて。市内で活動している3世帯10人以上のグループに100冊、4週間の貸し出しを行っています。また、市内の施設、団体には まとめて本を貸し出しています。なお、団体貸し出し登録が必要になりますので、お問い合わせください。8月の休館日、6日、13日、20日、27日、いずれも月曜と31日金曜、これは月末整理です。開館時間は火曜から土曜が午前9時から午後7時まで、日曜祝日は午前9時から午後5時までです。別紙道山記念図書館の電話は 32-1911、 ホームページ http://lib.city.niihama.lg.jp/ です。
9保険の窓口。9-1乳幼児コーナー。対象月齢、内容、実施日、時間、場所、必要なものの順にお知らせします。3から4ヶ月、かかりつけの小児科で乳児一般健康審査1回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて。乳児一般健康審査受診票、母子健康手帳。5ヶ月、5ヶ月時健康相談。平成30年4月生まれ。9月4日火曜。午前9時30分から10時30分まで。午後1時30分から2時30分まで。保健センター。母子健康手帳。5ヶ月時健康相談アンケート。6から11ヶ月。すくすく乳児相談。予約制個別相談です。8月13日月曜日。午前9時30分から10時30分。保健センター。母子健康手帳、事前に保健センターに電話で申し込み。9から11ヶ月、かかりつけの小児科で乳児一般健康審査2回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて。乳児一般健康審査受診票、母子健康手帳。1歳6ヶ月、1歳6ヶ月時健診、平成29年1月生まれ。8月22日水曜日、午後1時20分から2時20分、保健センター、母子健康手帳、郵送している健康審査票、1歳9ヶ月から3歳未満、2歳から2歳6ヶ月が望ましい、フッ素で子どもの虫歯予防、歯科検診、フッ素塗布など、8月11日土曜日、午後1時30分から3時、保健センター、母子健康手帳、タオル、事前に保健センターに電話で申し込み、1人1回限りです。3歳、3歳児健診、平成27年7月生まれ、9月5日水曜日、午後1時20分から2時20分、保健センター、母子健康手帳、郵送している健康審査票。乳児一般健康審査受診票は、生後2ヶ月頃に予防接種手帳と合わせてお送りします。5ヶ月時健康相談では、親子の触れ合いを支援するため、絵本などが入ったブックスタートパックをお渡ししています。9-2、その他、マダニ感染症にご注意。マダニに噛まれて感染する重症熱性血小板減少症候群 SFTS が県内でも報告されています。農作業、レジャーなどで野山、畑、草むらなどに入る場合は十分注意しましょう。予防ポイント、肌をできるだけ出さないよう長袖、長ズボン、手袋、足を完全に覆う靴などを着用する。肌が出る部分には防虫スプレーを噴霧する。野山などに出かけた後、発熱などの症状が出た場合は、速やかに医療機関を受診してください。10、休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー。診療時間、 午前9時から午後5時まで、5日日曜、北内町の田坂外科医院、電話 41-7055、 11日土曜、松巫女の地元医院 45-1525、 12日日曜、木工事町の立花病院 41-4118、 19日日曜、田所町の近藤外科内科胃腸科クリニック34-1211、26日日曜、田所町の吉松外科医腸科32-5787、内科小児科、診療時間、内科小児科月曜から土曜午後8時から午後11時まで、日曜祝日午前9時から午後5時まで。なお、小児科医がいない場合もあります。お電話にてお問い合わせください。小児科専門医、火曜、木曜、午後11時から翌朝6時まで。月曜、水曜、金曜、土曜、午後9時から翌朝6時まで。日曜、午後6時から午後9時まで。なお、8月11日土曜は午後6時から午後9時までです。場所、新居浜市医師会内科小児科休館センター、一区町 1-13-52 市役所南側、電話 32-5658。 なお、内科小児科休館センターは突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や数日前から同じような症状がある人は翌日医療機関で受診しましょう。
11、新刊案内。録音図書。1、私の履歴書。阿藤田隆史、作家。阿藤田隆史著、 CD1 枚、2時間24分。科学者を目指すが大学入試に失敗し、フランス文学部へ。肺結核で2年休学。図書館司書への就職。そしてブラックユーモアのヒットで文筆家として独り立ちする。独特の語り口でバラエティに富む半生を語る。2、ダンスホール。佐藤正吾著。CD1 枚、4時間13分。一度死を覚悟した小説家に鮮明に見えてきたもの、一期一会で結ばれる奇妙な縁の物語。3、愛媛新聞俳句。2018年6月号、愛媛新聞社。 CD1 枚、1時間。6月9日16日23日30日掲載。4、声の姿勢だより8月号、全1巻、 CD1 枚。5、桃の彦場へ。お役園同心。水上宗介、梶陽子著、全8巻。のんびり屋の若き同心宗介、遅ればせながら恋の予感。大人の男として宗介が一歩成長を遂げる優しく温かな連載時代小説。6、布団。田山片一著、全4巻。中年作家の女弟子への連情は、主人公の内面を赤裸々に暴き立て、大きな衝撃を与えた。7、100歳人生を生きるヒント。五木寛之著、全5巻。100歳人生をどう生きるか。変化に惑う大人たちへ送る新しい生き方の提言。8、平成切り抜き帳8月号、朝日毎日読売愛媛新聞より CD1 枚。9、録音広場8月号、婦人の友社ほか CD1 枚。転訳図書。1、ハリネズミ乙女、初めての恋。零条ひろこ著、県提出、全4巻。 精神的な引きこもり傾向のある19歳のこの子、白いハリネズミとの出会いが彼女の運命を変えたはずが。2、砂漠の一人旅。大西伝一郎著、検定室、全一巻。大好きだった父の故郷を訪ね、おじいさんたちと夏休みを暮らし、自然の大切さと命の尊さを学びます。3、不思議な森の転校生。小川義厚著、検定室、全一巻。ニューヨーク生まれで漢字ができない小太郎は日本の小学校に馴染めなかった。そして3回目に転校したのは森の中の小学校。今までと違った不思議なクラスだった。4、90歳、何がめでたい。佐藤愛子著、全2巻。御年92歳、もはや満身創痍の佐藤愛子がヘトヘトで絞り出した怒りの書。5、姿勢だより8月号。
いよいよ本格的な夏を迎えましたが、熱中症や食中毒などには十分お気をつけください。それでは来月号の声の姿勢だよりまで、さようなら。